こんにちは、マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーターそしてミュージシャンのアウドミリです。お元気ですか？私もハリちゃんとエルちゃんも元気です。では早速今日も大事な話をしていきたいと思います。これセカンドチャンネル、マントラヨガのセカンドチャンネル、今1000人以上になりました。ありがとうございます。どんどん、発信していきたいと思いますので、どうぞ、拡散お願いいたします。で、今日の話もいつものように情報を鵜呑みにしないで、各自で調べて最終的にはご判断ください。私は一応このお話を聞いたということでシェアさせていただきます。ではどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、すごく大事な話で、まあ、日本でもワクチンの接種が始まっているということで、まあ、世界の動きとかも少し見ていきたいと思います。これは、ブログ、桜井ジャーナルさんというブログで言われている話なんですけれども、まあ、このアメリカの CDC っていう、まあ、疾病予防管理センターと PDA 食品医療品局が共同で適用している、ワクチンの有害事象報告システムへの報告による COVID-19 のワクチンの接種から48時間以内に死亡した人の数は2019年からのものなんですけども、なんと2249名に達したということだそうです。で、その前の10年間と比べると、その前の10年間では994人の死亡者だったということで、今回のこの COVID-19 のワクチンでの48時間以内での死亡者が増えているということが今言われています。で、バンコクでも僧侶の方が、71歳で新型コロナワクチンを接種した数時間後に亡くなったということが報告されています。で、日本では医療従事者のコロナワクチンの2回目の接種が始まっていると。で、周りの人が結構な人数がこう副作用が発症しているということで、これ自分はアレルギー体質で、その呼吸器官が希弱なのでワクチンは打ちませんでしたがということですが、同じく体質的に不安を抱えている方は慎重な判断をした方が良いと思いますというツイッターですね。で、他の方のツイッターで、昨日2回目のコロナワクチンを打って、今日マジで具合悪くて明日仕事行けるか謎で、上司に電話したら上司も具合が悪いということだったそうです。で、まだ他の方のツイッターで、旦那さんの病院でコロナワクチンの2回目接種の後に肺炎とか発熱、嘔吐などが 70% ぐらい症状が出てるということで、ニュースでは安全なワクチンと思っていたんだけどということで、旦那さんも昨日2回目打って今日発熱ということで、この人も本人も職場で打つらしく不安ということが言われてますね。で、これまた別のツイッターで、ワクチン接種後に4日後に26歳の女性がくも膜下出血で死亡ということで、まあ、これちょっと後であのメールが来たものだと思うので、ちょっともう一回お話ししたいと思います。で、ワクチン接種後の亡くなった方というのは2人目だということで、因果関係は評価できないということが、国からは言われているそうです。で、ワクチン接種後の2回目の4000人の 35% が37度5分以上の発熱があったということです。だから因果関係が認められなければ重度障害でも死亡でも保証はないということで、やっぱり予防効果よりもこの副作用の可能性もあるワクチンを打つのはどうなのかなということをこの方は言っております。で、このイタリアで医療従事者のコロナワクチン接種を義務化されているということが今言われてますね。で、また拒否する場合は患者と接触のない職務を担当するか、それが不可能な場合は無給で最長年末まで休職処分になってしまう、まあ、職を失うに近いですよね。お給料がもらえなくなるということですね。大変なことだと思います。で、中国でも、ワクチン接種は強要なのか というふうに言われているそうですね。で、日本では今この大阪で緊急事態宣言に準じた対策ということで、この見回り隊というのを組織して、その飲食店への20時までの時短営業をしているかとか、そういうしっかりしているかという見回り隊をやるということだそうです。でもこれツイッターの方言ってるの、昼間は大丈夫だけど夜はウイルスが危険だと言ってるっていう理論ですよね、時間短縮っていう意味は。あるいは満員電車はソーシャルディスタンスしなくていいけれども、飲食店は4人までしか集まってはいけないとか、まあ、全クラスターの中で飲食店での発生率は 5% で、実際クラスターっていうのはまあ家族感染が主なものだそうなんですね。なのに、まあ、夜だけ危ない、昼間はいいということがだそうだと思うんですよね。夜は時間短縮しろっていうのはそういうことだと思うんですけども、まあ、ちょっとこういうは矛盾がありますよね、まあ、それは私は矛盾があると感じてるんですけれども、皆さんどうでしょうかね。ご意見をお聞かせください。で、読売新聞での、報道では、大阪府では飲食店でのマスク着用が義務化ということで、マスク着用していないお客さんを入店させればお店側にも罰則ということで、特措法改正により都道府県知事は独自の罰則を設けることができるということで、まあ、大阪府はそういうふうにやるということですね。あらゆる業種に普及していけば国民のマスク着用義務化が全国展開される可能性があるということが今言われています、まあ、可能性のレベルですね。まだでも大阪はマスクの着用がお店などでは義務化ということみたいですね。どうなんでしょうか。で、これまた、大阪だと思うんですけども、最低限のマナーとしてマスクをしながら会食をしてくださいということで、いつ決まったんだというふうに言って、で、これまた、マスク会食の義務化っていうのは、まあ、他人事じゃなくて、だから食べるときに、左手でマスクを外して食べるときだけマスクで、噛むときはまたマスクをつけるということが今言われ始めていますね。だからこれはまた別の方のツイッターで、お寿司屋さんで隣の客席のご夫婦がリアルマスク会食をやっていたと、マスクを下ろしてでお寿司を口に入れてマスクを上げてもぐもぐする、マスクを下げ次のお寿司を口に入れようとする、隣の相方に話しかけられる、口に入れようとした寿司を皿に戻しマスクを上げる、相方の方を向き近距離でひそひそ話す、頼むからやめてくれとこの方は言ってますね。まあちょっとでもこれ大阪では義務化ということなので全然笑えないということで、どうなんでしょうか、これ反対できないんでしょうかね。で、またこのテレビ朝日の報道で、今電気ガスが値上げしているとか、家庭向けの食用油が値上げしているとか、で、値上げがいっぱい起こっているのに年金の支給額が減額されている、で、また70歳までの雇用機会を確保ということだったりとかして、だから70歳まで働けっていうことなのかっていうことで、まあちょっといろいろ社会がよりこう大変な状況になっているっていうのは間違いないですね。で、これが今日のメインで、これぜひ拡散していただきたいんですけれども、宇宙一受けたい授業という番組の中で、トマベチ秀人博士が mRNA ワクチンのことを説明してくださっている動画が YouTube に上がってたんで、その抜粋を私はちょっと紹介したいと思います。だからリンク貼っときますので、実際のものを見たければそちらの方ぜひ 見られてください。少し専門的なのでかなり難しいので抜粋してお届けします。で、日本でも接種が開始された新型コロナウイルスワクチンっていうのは、この 人間に初めて実用化される mRNA ワクチンという技術が採用されていて、このファイザーとモデルナと両方の会社のワクチンがその mRNA ワクチンだということですね。で、この今まで mRNA ワクチンは認可されてこなかったのはやっぱりリスクがあったからということで、簡単にそのリスクは何かというと、今のコロナから今度変異種とか別のコロナウイルス、そのワクチンを受けた後感染した場合には、全身の健康なスパイク細胞が一斉に健康な細胞をこう攻撃するリスクがあったからということなんですね。で、そうすると心臓とか肺とか腎臓系を含む致死的な臓器不全を引き起こすリスクがあるということで、まあ、そのリスクは低いのかもしれないんですけども、そのリスクがあるということで、今までは高年齢層に、まあ、高リスクということで、まあ、認証されなかったということですね、今までは。でも今回、まあ、コロナのこの蔓延で、まあ、認証されたということだと思うんですよね。まあ、このワクチン、ファイザーとモデルナのワクチンはだいたい最初の接種から10日程度で効果が現れる、そして持続、効果の持続は半年程度だと言われているということですね。ですけれども、まあ、このワクチンの副作用で死亡した人というのは563人いらっしゃるということですね。で、この先ほど言ったその mRNA ワクチンというのは、ワクチン1回打っただけで体内にずっととどまる可能性があるんですね。で、体内にとどまった後に今度変異種とか普通の風邪にかかった時に過剰な免疫反応をする可能性があるということで、それを言ったファイザーの副社長はなんと解任されてしまったということをトマベチ博士は言っています。で、もう一つのこのワクチンの目的っていうのは、集団免疫を達成するためにワクチンをみんなで打つということが考え方のはずなんですが、この mRNA ワクチンは仕組み的にその感染の症状、発症を防ぐことはできるんですけれども、感染そのものは防ぐわけではないということですから、そのワクチン接種した後にその感染したとしても発症しなくて症状が出ないんですね。だからその菌を持ってるっていう自覚がないので症状が出てないからですね、その他の人に感染させてしまうリスクがあるということで、だからそのワクチン接種すると逆に症状が出ないから菌持ってることが分からなくなってしまって、集団免疫を作る上では逆効果、矛盾があるということをトマベチ博士は指摘していますね。ですからその半年程度の持続性しかないということなのに、まあ、集団免疫効果も逆効果の可能性もあるということが一つと、あとはオリンピック、日本ではね、この観客を受け入れるのにワクチン接種するべきという話もあるかと思うんですが、まあ、先ほど言ったように自覚症状がない人が保菌者でたくさんいた場合に感染爆発を起こすリスクがあるということを言っていますね。で、あとはその、まあ、ずっと菌が残る可能性があるので、変異種などにかかった時にその過剰反応をして、それが原因で心臓とかそういう腎臓とかに反応が起きて亡くなってしまう可能性、リスクが大変低いかもしれませんけども、なくはないということがあるので、それを理解して方がいいということをトマベチ博士は言ってくれてますね。で、最後にあのトマベチ博士はこのワクチン受けますかという質問に対して、博士は、まあ、半年しか効果がないんだったら、まあ、私はあの手洗いとかそういう半年以上コロナにかかってないので打ちませんということをおっしゃってましたね。あの詳しく見たい方はぜひ概要欄に貼っときますので、番組の内容をご覧ください。そしてこの、まあ、メールが私の直接の友人から送られてきたので、これをちょっと紹介したいと思います。まあ、あくまでそう出どころがわからないんですという前提ですが、 まあ、一応友達から本当受け取ったのでこれをシェアしたいと思います。知り合いからの情報です。こちらを拡散いただけたらと思います。ということで私の九州の仲間から送られてきました。内容が内容なだけに急いで皆さんにお知らせします。ということで私の大切な友達の看護師がコロナワクチンで亡くなりました。国は認めていない。コロナワクチンで亡くなったとは認めてませんがということですね。本人は打ちたくなかったのですがコロナ病棟にいたために打たざるを得ない状況でマルコさんは私は悔しくてたまりませんということを言ってますね。若干26歳の彼女の死を無駄にしてはならないと思っています。大切な人にワクチンを打たせてはいけない。命を懸けてまで打つ必要性がどこにあるのでしょうか。目の前で亡くなった娘さんを見つけたお母さんの気持ちを考えるととても他人事に思えなくてご縁をいただいた大切な人にお伝えしておきたいと思いました。〇〇病院です。ということでニュースは正確なことを伝えませんが事実はこうだそうです。3月19日の金曜日ですね。ワクチンを接種したということでアナフィラキシーショックはなかったということですが22日の月曜日には体調不良でお休み仕事をお休みしたということが家族だで23日に夕方5時からの夜勤に出勤してこないために職場から本人に連絡するが電話に出なくて実家に病院から連絡が行って家族も電話したんだけども本人が出ないということでお母さんがアパートを訪問したら職場に持っていく予定と思われるお弁当などは玄関に用意されていたと。で本人はリビングでいつもの通りお姉さん座りしたまま両手を上げ後ろのソファーに倒れていると。食べたと思われるものは嘔吐口から泡を吹いて鼻血が出ておりすでに体は死後硬直の状態だったということで、まあ、病院長がコロナワクチン接種後ということもあり調べさせてくれとの申し出に、まあ、このお母さんは娘のような被害者を出したくないのでぜひ調べてください、新聞報道に関しても実名報道してもいいので出してくださいと許可したそうです。しかし報道では19日26歳女性がコロナワクチンを接種後4日後に死亡、アナフィラキシーショックはなくコロナワクチンとの関連は評価不能とした、死因はくも膜下出血の疑いというふうに報道されたそうですね。で簡単な報道でしかも看護師であるということを出さないところに、まあ、この方個人は悪意を感じたということでこの職場も病院内でも職員がパニックになったということが言われてますということで、まあ本当に悲しいですね。その先ほどお見せした報道が一致しているのでこれは作り話ではないと思います。ですから、まあ、こういう話もあるということでぜひ、できるだけ多くの人にこういう可能性もあるということで絶対そう、まあ、リスクは低いのかもしれませんけれどもそういうこと可能性があるということを情報拡散した方がいいのかなというふうに思います。ということで、今日はこれで終わりにします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あと拡散もぜひよろしくお願いいたします。ということで今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。